TBS Podcast。エレカタの決意。
エレコミックやついです。
エレコミック梅田ちです。
片桐仁です。
1月のもう10日配信分ということで。
早いですね。
先週はねちょうどお正月でね、ゲッターズ飯田くんが、来てくれましたけれども、
残ってくれましたポッドキャストも、ありがとうございます。
1年のね、占いをしてくれた、でしたっけ、
不思議な話もしてくれたしね。
そうだよね、
スピリチュアルな人に会ったってね、
すごい能力者の話だよね、本当にすごい人。いや面白かったですけどね。
で今回は、
はい、
ふわっち、そうですね、配信の方が、
いやすごいねやっぱね、
まあ、我々のフワッチがもう最下位まで落ちて
たっていうのは、悲しいけど、まあしょうがないよね、
やってないからな、
そう、理由は本当わかるよね。
2段階落ちてたんですよね。
2段階落ちちゃって
ましたね。シルバーまで行ってたんですか。
行ってたと思いますね。
ブロンズプラスを取り越してブロンズまで落ちてたってね。
そうね、
始めたばっかりの状態に戻っちゃった、
ゼロです、ゼロ
いうことでね。だからそういうのがあるんだねやっぱね。
ねえ、だから配信者の人たちも本当大変だね。
ね、毎日、まあ楽しくやってるんだろうね。そうだ、
見に行く方も大変だってことが最近分かったからね。
泳ぎ続けないと。
そうですね。
どこも一緒ですね。
そうですね。確かにね。
泳ぎ続けないとやっぱ
り、ね、忘れられちゃうっていう。沈み行く人は忘れられちゃうのかね。ということなんで、まあそこら辺も踏まえて、またちょっとね考えたいですね。まあまあエレカタのライブもあるんですけども。
もう1ヶ月、ちょうど1ヶ月ぐらいですからね。
そうです、2月9日から
切ってますね、はい、ということなんで、
では行きましょう。俺のランキング、自分や身の回りの勝手なランキングを送ってもらっているコーナーでございます。
はい、
ラジオネーム一番星さんですね。
うん、
こんにちはということで、先日ポッドキャストを聞かせていただいていて、肉のランキングベスト3の話をしていて、
すごい食べ方ね。
1位が、手羽先が腐りかけのところを焼いて食べるという方がおられました。
びっくりしたよ
ね。いた、それを聞いて私は衝撃を受けました。
もうこっちも衝撃を受けたよ。
なぜなら私も似たようなことをしているんです。
マジだよ。やっぱいるんだな、美味しいんだそれ。
私は鶏肉ではなく、豚肉を、
大丈夫
いや鶏も豚なんかもっとやばいじゃん。
干しています。
ああ、
豚を牛乳だったらまだな。
まず豚肉の塊を買ってきて1センチくらいの厚さに切り、肉が埋まるくらい塩をまぶします。そして S 字フックに肉をかけて、風通しがいい換気扇の前にぶら下げます。下には塩と肉汁が垂れるので新聞紙を敷くこと。
出るんだね。
あとは待つだけなんですが、ポイントは湿気が多いとかびるらしいので、なるべく晴れが続きそうな日に するのがポイントです。
ぐらい
ずっと干していればカチカチになって、スープや鍋に入れる出汁に使えますし、日が浅めでどれだけレアな状態で食べるかに挑むのがやめられません。
ただもうい
やすごいな。
周りの人に言うと豚肉が危ないからやめろと言われます。
そうだよ。
鶏肉の方聞いておられたら、
鶏肉の方
腐らせ具合詳しく教えてください。
いやね、やっぱいるんだね。
興味持ってるんだ、やりたいんだよ。
でもそんなのさ、感覚じゃ、
まあ、そうだよね。だ伝わりづらいと思うけどね。
どんぐらい吊るすんだろう、
まあ、写真とかあれば ね、 ね
あれ。でも中だけ食うのかな。表面は切るでしょ当然。
まあね、
カチカチになってるとことか
は、ね、まあ塩分、
中は柔らかい、
塩だからね。
でも1センチぐらいでしょ。で干して結構干からびちゃうでしょ、
そうだね。
すんごい切るもんな、
干し豚、
そういう熟成牛とかでも、
あ
真ん中
しかくあるね。
そうだよね。
そういうのしてるかしたらいいのかな。
いいのかな。
でもさ、中生だったら火通さなきゃダメじゃない豚って。
火は通してないってこと、生で言ってるってこと。
生とは言ってないからね。
焼いて食べんだ。
レアで焼いてんだ、
うん、あ
焼いてはいるけど、まあでもレアって豚のレアって
ダメだよね、
そもそもね。なかなかね。でもそれがいいんだよね、そのスリルが。
スリルもコミック、
うまいからやってんだよ、うまいんだよ多分。
でもどんぐらいだろうね。
鶏肉はだから べちゃべちゃって言ってたけどね、
なんか糸引いてそうな、そう、
も
う
ただそれを香辛料で取るって言ってたけどね、
あ、うん、そう、腐ったところ、ぬめりみたいなのね、
だから臭いって思ったら食い時なんじゃないの。
いやもうだって臭いじゃんずっと。
なんつうのそのゾンビ食っていうの。わかんないけど。やっぱマニアがいるんだね、やっぱそういうね。まあ、腐りかけうまいっていうね。
まあだから発酵とは違うのかね。
ちょっとそれもあるんじゃない。
まああるかもね。うまみが凝縮するの、ね。
だって臭屋とか言ったらすごく腐った匂いするからね。
まあ、ね、そうね。まあ液だ、液にもつけてるけどね。
でもうまいじゃんあれ、ああいう感じなのかなって想像してんだけど、そういうのではないのかな、臭いは臭いのかな、
あ、燻製じゃダメなのかね、
だからまあ干からびてるから匂いはこっちの方がなさそうだけどね、
乾燥させたらだって
匂いは薄くなるね、
一時期来る
だろう、ね、冬場限定かな、夏はちょっとね、
今なんかいいかも ね、
いいね、
かドライミートみたいな感じにな
る、冬に雪降るからな、
いや、やっぱいるね、面白いね
腐らせ食流行って
ランキングではなかったけどね、
腐食ね、腐食
流行ってるのかな、
こんな仕事して
ない、いや中にはいるかもね、
いやでも食べれるだろうね、確かにね、まあ、美味しいんだろうな、まあね、ギリが美味しい
っていうのも、お肉屋さんだったもんね前回はね、
そう
ね、
プロだった、
プロだからね、
アマだもんこの感じ
する、アマ大丈夫、アマで豚で
SGショックにぶら下げるってんだよやだ、下にその新聞紙でべちゃべちゃになるわけじゃん、
そうだよ、ね、
その匂いとか嗅ぐのかもね、あ、来た来た来たっつって、
あ、どんぐらいできてる、
ああ肉の匂いじゃない匂いしてきたみたいになってくるわけでしょ、
まあでも、干し魚みたいなことなんでしょ、
まあね、干物とかね、あるけどね、
天日干しとかじゃダメなのかな、
いや、
イブスじゃダメなのかな、
あんだよな、多分ね、面白い、うん、もっと出てこい出てこい
変わった、うん、食い方、悪食いじゃないけど、
うん、ラジオネームエキスポ81、うん、90年代日本で大人気だった NBA 選手、うん、デニス・ロッドマン、
あ、
僕が好きなエピソードランキングです、
ありそう、
3位タトゥーを流行らせる、はロッドマンは現役当時90年代 NBA 選手でタトゥーを入れていたのはごく少数で、
あ、そう、
そうなんだ、
入れていた選手はワンポイントくらいでした、そんな時代にロッドマンは年々タトゥーを増やし続け、全身びっしり出てました、当時販売されていた NBA のトレーディングカードではタトゥーは子供の教育に悪いとされ、写真を修正しタトゥーを消していました、
やっぱそういう風潮あったんだね、
現在ではタトゥーを入れている NBA 選手は多数いますが、ロッドマンが先駆けだったと思います、
そうか、
やっぱ子供に良くないってあんだね、向こうでもね、
あとね、街でもね、
いやこれ日本のトレーディングカードじゃない、
あ、日本版ね、
そっちね、
向こうはないんじゃない、
ね、意外にレアだろうねもうね、それね、
そうだね、向こうも入れてるとはいえ、あそこまで入れてる人はいなかったというようなことでしょうね、
ロッドマンのタトゥーを消したカードが高いと、
ね、高いなってるよね、
2位シーズン中なのに個人的に休みたくなったからといって欠場
スター様、
ラスベガスでセックス三昧の休暇を過ごす
すごい、なんで漏れちゃうんだろう、
しかし復帰後いつも通りに完璧に活躍して、
あ、かっこいい、
そのシーズンもリバウンド王と NBA 優勝を成し遂げる、
すげえ、
デタラメな私生活でも仕事はきっちりやるところがかっこいいです、
かっこいいね、
1位ラジオの生放送中にセックスしながら電話出演
嘘
引退後も
抜けよ、
めちゃくちゃな行動は変わらず、うん、酔った状態でラジオに電話して、その際ロッドマンの息遣いが変でセックスをしながら電話をしていたと判明その音声が生放送で流れてしまって、結構な問題になりました、その他友達
の
キム・ジョンウンに
会ってたね、
会いに北朝鮮に遊びに行ったり、引退しても破天荒ぶりは変わらないロッドマンがすごいです、
今何やってんだろう ね、
ね、
映画とか出てたんじゃないそれ、
ね、出てたよ ね、
ね、桜木花道のね、一応モデルみたいなことなんでしょ、
そ う、ね、うん、まあ、そうかそうか、似てるね確かに、ね、
確かに、リバウンドですか、
単発な
時とか ね、
ね、うん、確かに、いやすごいな、そんなのもうAV でしかないよね、そのセックス中に電話
する、あ、それね、そうそうそう、彼女に
電話するでしょ、女性が言うやつでしょ、
そうだ、彼氏に電話する、
声出さないみたいなやつでしょ、うん、
やめるわけにはいかなかったのね。あ、それもまたなんか遊びみたいで盛り上がってんだろ
う、ね、なんかな、やっぱね、分かってんのかね、ロットマン、俺はロットマンっていうこと
も、
ね、
絶対そうでしょ、う
ん、今は何してんだろうね。
今なんだろうね、なんかプロデュースとかやったらね、売れそうだけどね、バッシュとかね。
そうだよね、ジョーダンみたいなね、うん、そうそうそう、あんま聞かないね、ロットマンのバッシュ、
う
ん、
この最近聞かないよ、
うん、確かにね、
90年代だもんね、活躍してたの、
う
ん、
そうか、もう20年経ってんだから、
経ってるね、うん、同い年ぐらい、ちょっと上ぐらい、俺たちより、
いや、
何にも知らないね
勝手に年上だと思ってるけどね。
そう、ああいうでっかいね、人はね。
パーリーパーリーさんですね、うん、今回はあれのランキング、
うん、
我が家で育てている植物のかっこいい名前ランキングを投稿いたします。
植物ね、
ベンスロードマン60歳だって全然だ
植物の名前は同じ植物でも正式な名前の学名と、うん、売られている時の名前の園芸名というものがあります。園芸名は売るために中二病のような大げさな名前を付けられるものが多数あるので紹介いたします。
知らない、
知らないね。
4位からありますね、第4位、鬼切り丸。
おお、なんだっけ鬼切り丸、
鬼滅の刃を連想させるこの植物はアロエの仲間です、
うん、全然違
う、鬼滅の刃とは全く関係がない、なく源氏の時代から伝わる鬼の腕を切り落としたという伝説を持つ名刀、う
ん、あるんだね実際、
鬼切り丸から名前が付けられています。
アロエ、
育てやすい植物ですが少し名前負けしている感じがあります。
アロエだもんね。
3位、
多肉植物だ。
王妃雷神錦
強そうだな。
アガペという植物の一種ですが、見た目の可愛らしさとは似つかわぬいかつい名前が付けられています。
見た目は可愛い。
王の性質である王妃、雷の神様である雷神に加え、葉っぱに縞模様が入ると名前に付けられる錦が合わさって王妃雷神錦。
ほう、
ネーミングセンスと語呂の良さから何度も言いたくなる名前ですと。縞模様があると錦っていうのはつくんだね。
そうか、
うん、
園芸名として、
王妃雷神錦、
これだ王妃雷神錦、
あーそうとしか思えないね。
嘘だろ
見えないよ見えない
サボテンの仲間、これもアガペ、
屈原の舞王妃、
屈原、
前屈の屈に原っぱの原で、屈原の、
あった屈原って言ったら
舞王妃、
うん、似てるよさっきの、
みんなそういう感じか、うん、
これもアガベという植物の一種です。
アガベ、
屈原とは、
うん、
中国戦国時代蘇という国の天才政治家の名前です。
へー、じゃあ中国から来たのかな。
蘇の将来に絶望した屈原は、
うん、
入水自殺して生涯を その生涯を閉じました、うん、屈原の死んだ日である5月5日に中国では彼の魂を鎮めるため笹の葉に巻いた米を川に投げ込む風習ができたそうです、うん、これが日本に伝わり5月5日端午の節句に食べるちまきの由来となったとも言われています。
ほう、意味全然違うけどね。
屈原の舞王妃、名前の響きはかっこいいですが、うん、意味もわからないし、なぜ植物に
まあまあ確かにね、
つけられたのか全くわかりません、
うん、このアガベって種類がそういうのつけるのが流行ったのかもね、世界的にね、うん、
アガベってテキーラの元じゃないの。
あ、そうなんだ。これを使って発酵させてテキーラ作ってんの、
う
ん、
アガベじゃなかったかな。
テキーラって、まあ、サボテンみたいな感じです。多肉植物、
ね、アガベだと思うんだけどな、ね、多分そうだと思いますよ。
的やっぱね、
屈原の舞王妃、
メキシコ的な感じだもんね、うん、
もっとでかかったけどね、
乾燥地帯のね、
うん、アガベ、じゃあ1位です。
はい、
国王丸。
おお、もうそのまま国王、
黒王、北斗の拳に出てきそうな、うん、世紀末感が漂う名前がついたサボテン。
これも
サボテンなんだ。
家にサボテンだ。
ドクロのような白い肌に黒いトゲを持ち名前に恥じぬ見た目をしています
。でもそれは強そうなんだ、ちゃんと。
世界で最も雨の降らない過酷な南米チリの砂漠に自生していて、朝という温度差で発生する霧から水分を得てるんじゃないかと言われる、
黒いトゲのサボテン
で、謎が大きいサボテンです。
まあ、でも雑
草非常に成長が遅く、うん、量産もできないため、うん、とても高価です。
確かに、
あ、でも家ある7000円とかするわ。
国王丸持ってんだ。
私も何年も育てていますけど、うん、ほとんど成長が見られないため
遅いよねサボテンってね。
私が死んでしまったら息子に託そうと考えています。そうか、
2万とかするよ。
そんな生きるの、
うん、5万とか。
一子相伝の植物です。
すげえな。北斗神拳じゃない
ってことですね。
いや知らないね、全く知らない、一つも知らなかったわ、うん、サボテンで。
サボテンってやっぱ継ぎ木みたいなのするから、
うん、あ、そうな
の。違うサボテンと違うサボテンとくっつけるんだよね。
へえ、種とかじゃないんだ。
違う違う、サボテン、すごい普通のサボテンの上になんか赤い花みたいなサボテン
咲いてる、咲いてる、うん、
あれでは違うサボテンだから、
うん、あ、そうなの。
あれくっつけてるだけだから。
そうなの。
そうそう、
確かにあのポキって折って刺しといたら生えるからね。
ああいうサボテンはいないのよ。
そうなんだ、うん、
デザインなのあれ。
花がサボテンの花って
咲くんだと思ってた。
違うんですよ
ね、歌あるもんね。
だから赤いのだけ腐ったりするし。
園芸通だね、さすが花を、はい、花を買う男、う
ん、大体のサボテンが腐ったんだ
よ。そか、実体験に基づくやつ、
ね、あ、サボテンめっちゃくちゃ臭いからね、
まあ、腐ったらね、腐ったらね、確かにね。
水入れやりすぎもダメなんだよね。
難しい
よ
ね、育てるなんか簡単そうなイメージある
ね。簡単なやつもあるでしょ、
うん、簡単っていうイメージ
ね。いや、まあ簡単なのもある、うん、あるというか、まあ、簡単なんだけどねサボテンって基本は、
うん、そんなあげなくてもいいよ的な言われ方するよね。
こう湿度にすごく弱いから、
ああ多すぎると、
そう、水をあげてなくても湿度が高い部
屋だと
ダメなんだ、
腐ったりするし、
多すぎるんだ。
日本の夏とかやばいんじゃないの。
あんま良くないと思うよ。
そうだよ ね、
そうだよ、
ね、太陽のぐらいどれぐらいあげていいかとか、あんま当てると焼けちゃうんだよ。
焼けちゃうんだ。
だからあの緑のようが、まあ、全部黒くなっちゃう、
ああそうなん
だ、日焼けしちゃうのよ。植物は全部日焼けちゃうけど、
室内でシュッシュってこう霧吹きを上げるぐらいの方がいいのかね。
水はほぼ上げなくていいんだけど、太陽の感じと湿気が、
土じゃないよ、なんか砂利みたいなのに植えるよね、
う
ん、
そうだね、
むずいんだよね、
水を全然吸わない感じのね、ということ。
まあ、でも基本はほっときゃいいんだけど、気づいたら枯れたりするからね、
うん、ああちょっと1日2日見なかったら、
いやいやいやいや、なんかそのままの形でもう枯れてるってことあるのよ
それ分かんないんだ、
生きてるか死んでるか
がね。なんか急にシューって小さくなって、
ああもう死んでたんだと、
こいつ枯れてたんだ
みたいな。手の施しようがないのもうね、
そうなったらね。
でもその気づけないまた、
まあね、そこまでね。
滝藤さんが育ててやっぱひどい夏で全滅したりするっていうのはね、
難しいんだね。
難しいっすよね。
ということでありがとうございました、はい、宛先は elkat@tbs.co.jp、 elkat@tbs.co.jp、 俺のランキングのコーナーまでお願いします。続いてはこちらのコーナーです。
はい、私一回死んだのかもしれません。日常生活で巻き起こる不思議な体験談を募集しています、
はい、
前回は書籍の担当編集の富岡さんが電話出演してくれて、うん、はい、直接不思議な話を聞けました、
うん、
そんな富岡さんからまたメールが来ております。
毎週送っていただいてね、本当にありがとうございます。
もうそろそろもう山場じゃないですか、
ね。
皆さんお世話になってますということで、
はい、
私一回死んだのかもしれませんの書籍制作佳境を迎えております、
はい、
スケジュールがようやく見えてきました、
うん、
印刷所への入稿日は1月の18日火曜日、
うん、もうすぐだ、もうすぐだ、
うわもうすぐだよ、
再来週の、
すげー、
来週だね、
印刷される、
うん、
制作が、あれこれできるのも、うん、相手も笑ってもこの日までです、
うん、そうか。
そしてお待たせいたしました、うん、発売日についてもようやくお伝えできます。
おお、
まずは2月の9日からのエレカタのコントライブ、
はい、
の会場で全国に先駆けて先行発売をいたします。
ありがとうございます。
本当間に合うんだ、
ね、2月9日18日で ね、
会場にお見えになった皆さんはまずはお手に取っていただければと思います、うん、
お願いします。
その後の翌週2月の14日、
うん、
バレンタインデーの週から全国書店一斉発売を予定しています。また会場に来られない方々もいらっしゃると思いますので、うん、Amazon など通販サイトでも予約が取れるよう段取りを進めている真っ最中です、
はい、
こちらも正式な日程が決まり次第改めてお伝えいたします、
はい、
もう一点、エレガタのお三方に表紙案をお送りいたしました。
ああ大事よ、表紙大事よ。
もろもろ制作側で試行錯誤をした結果、
はい、
書店に並んでも他紙に負けない表紙、
うん、
トレンドを取り入れた表紙、 心に引っかかる表紙、うん、この、をテーマに3つご用意いたしました、
うん、はいはいはい、ありがとうございます、うん、3つやってもらって毎回、
こちらでいかがでしょうか、うん、今回は作って終わりではなく物ができてからが始まりですので引き続き気を引き締めてまいりたいと思います。
なるほど、
ということで ABC 案が、
はい、あーでもすごい、
ちょっと怖い感じですね。
怖いね、
いいんじゃないですか、
うん、45は全て実話、この帯のデザインも全部違うんだね。
そうか、帯もね、う
ん、でもこの全て実話ってのは大事なんだね。
そうだね、
そうだね、
盛らない作らない嘘つかないって書いてある、うんあこれ難しいな、
むずいね、
これは難しいぞ。
B が一番インパクトあるんじゃない。いやでも字が読みにくい
か、そうなんだよね、読めないんだよ私が、ちょっとね、あ私インパクトあるよね、
う
ん、
そうだな、
これなんだ、
よく難しい
全部があまりにも違いすぎて、
確かにね、
死んだっていうのがやっぱ B はね強いよね。
そうだね、死んだ、これなんだろう、うん、
どれがいいの？ A かな、
うん、A がまあ一番いい、ね、読みやすいけどちょっと薄い気がするね、うん、あの他の本と並んだ時、あでもこれが一番、でも
なんか全て実話って字がすげえ、
うん、強いね。だからどの文字を生かすかだね、全て実話が一番見えるか、
ね、あとまあタイトルも見えやすいよ ね、 ね、 A は、
A は見やすいタイトルもね、うんうん、
そうなんだよね。
C の感じは違う気がするんだよね、うん、こういう感じじゃないじゃん、
これはまあちょっとサスペンスっぽい、
これちょっと、うん、そうそうそう
殺人事件っぽい、
ね、違う、
ミステリーの表紙っぽいもんね、
う
ん、この
そうだね、
いわゆるなんていう の、 あの身代金要求する時の、
うん、だよな、新聞
の脅迫状みたいなね、うん、そういう感じだもんな、うん、
まあでもこれはもうちょっとあれですけども、
一応 A と B 割れました、
はい、一応ありましたが、リスナーのみんなにも意見を聞こうということで、うん、ツイッターのケツビ公式アカウントでアンケートを取りたいと思います。確かに3パターンの中で自分が一番いいと思った表紙に投票をお願いいたします、うん、ということです、ね、はい、という
もしくはご自分で D パターンを、
すごいな、
D パターン
送ってくる人もいてもいい、
まあ、中にはね、いやでもこれは本当に本を
こんなパターンが違う3種類、
ね、やられてる方のこういう風に作るんだっていう感じだね、うんうん、これもうどこに出しても恥ずかしくない、
怖そう、
うん、
怖そう、うん、そうだね、怖そうすぎちゃうか B は、
うん、でも、ま、怖そう
と、いやなんかちょっとこう
小説っぽいのか、
情報量がある割には見えない
っていう、見えないとね、ちょっともったいない、ね、
字は大きいんだけどね、
そうそうそう、色のね、
あれが、ね、赤と緑がね、
うん、緑がなんかこう見えな、見えづらい、
ね、ちょっとね透けっぽくなっちゃ
って、あじゃあ赤だったらいいのかもしれない、
赤だとちょっと強すぎるのかな、怖いか
強いか、うん、難しいとこだねこれは本当にということで、はい、これちょっとあのいろいろとね見てみていただくと分かると思うんですけど、今も上がってんのかな多分ね、ポッドキャスト聞いてる時に上がってると思いますので、エレカタのケツビの公式アカウントで、皆さん見ていただければ話が分かると思いますので、よろしくお願いいたします。さあそれでは今週も来てるんですか、はい、
はい、
体験談、
じゃあ一つ紹
介します。
ケツビネーム、内なる小学3年生ですね、うん、エレコミックやついさん、エレコミック今田さん、はい、エレコミック片桐さん、こんにちは。
違うよ、エレカタだって
私は家族でイチゴ農家をしています。
お
いい、ね、
ビニールハウスは交通量もそこそこあるバイパス沿いにあるんです、
はいはいはいはい、
そのビニールハウスとともにイチゴのパッケージングなどを行う小屋がそば、
うん、
に建ててあって、
うん、
収穫したイチゴを冷やす一坪のプレハブ冷蔵庫もその中にあります。
へ、うん、でも道路の近くにあるね、うん、
あれは多分3年ほど前の出来事だったと思います、うん、冷たい小雨が前日から降り続き、その時期にしては寒い朝でした、うん、イチゴのシーズン以外は特に盗まれるものはないので、
うんうん、
小屋の裏口は鍵をかけていません、
うん、
表口の会場は父に任せ、私がビニールハウスの中で作業の準備をしていると電話が、見ると着信がその父親、その父から、
うん、
近くにいるのにわざわざ何なんだと思いながら出てみると、
うん、
静かに押し殺した声で、
うん、
早く小屋に来い、
うん、
とだけ、
うん、
ビニールハウスから出て小屋に向かうと裏口に立つ父の姿が、
うん、
手には鉄パイプ、 何事かと思って夜、うん、そばに寄ると黙ったまま小屋の中を見ろと目で指示してきます、うんうん、恐る恐る覗いてみるとコンクリート張りの床に散らばる赤い血鼻血とかの量ではなく明らかに重症レベルの血が小屋の奥へと続いているんです。
怖
っ。お父さんやっちゃったんじゃない
もう中には
やった後パイプについてたの血が
中にまだ誰かいるのか、うん、加害者なのか被害者なのかもわからない中とりあえず私もそばにあった鉄パイプを手に乗って。いや
警察でしょ。
すげえ鉄パイプあんな
ビニールハウスなんかあんのかな。
あんのかな。
そんなないけど、
あんまね、
いちごの方が鉄パイプやっぱ使うからね。
威嚇代わりにそれでコンクリートの床を2度3度強く叩いてみること、
うん、
ああそうか。
反応がない
コーンと鉄パイプの音が響くだけで、うんうん、小屋の中で物音など気配がない、
うん、
意を決して中へ短い鉄パイプに持ち替えて、
うん、
足音を忍ばせ。
すげえ鉄パイプあった
いろんな長さのね、
うん、ファイナルファイトじゃねえから
血をたどります。冷蔵庫の
吹きじゃねえ
コンプレッサ
ー健在
音だけが響く中、
うん、
視覚に気を配りながら進むと血は冷蔵庫の方へ。
あ、続いてんだね。点々と
怖えな。
扉が閉じられていない。
いちご冷やす用のね、
うん、
胸を内側から殴りつけるような心臓の鼓動の中、
怖い、ね、
唾をごくりと飲んで、
うん、
冷気が漏れ続ける隙間に鉄パイプを差し込んで、
うん、
ゆっくりと扉を開けると、
うわ、
うん、誰もいない。
まあまあ、うん、それはね、
一気に緊張が解け、
うん、
同時に改めて小屋の中を見渡すと、
うん、
特に荒らされたような形跡もない、
うん、
はっとこれだけの血なら足跡が残っているはずだと思って、
うん、
裏口から外へ。しかし雨、そう、昨日からの雨で外へ出てからの足跡が残っていません。
あ、
事故に遭ってここへ来たのか、
うん、
も
バイパスがあるからね。
道路を見渡してみても、うん、車の破片や事故の形跡も何もなく、
うん、
よくよく調べると唯一取られていたものが、
うん、あんだ、
冬の外仕事で使っていたカーキ色のダウンジャケットただ一つ。
あ、なんかね、
結局大したものは取られたわけでもなく被害もないし長所も面倒だという理由で、
うん、
父は警察には連絡せず
怖いけど、
パートさんが来る前に大量の血を掃除した後日常へ戻りました。
いいのかしら。
その後1週間くらいテレビや新聞の地域の事故や事件の欄を注意していたのですが、
うん、
それらしきものもありませんでした、
うん、
誰がどういう理由で立ち寄ったんでしょう。とりあえず寒さをしのぐためにダウンだけ持って行ったんでしょうか。
いや、血よ、血、
ね、違う、
犯罪者だったら怖いけど怪我とかなら、
いや本当だよ、
無事だったらいいなと思います。
リアルだな。
大量なんでしょ。
リアルだな。
すっきりしない終わり方でしたが、
いやいや消しちゃったからな証拠。
やっぱり警察に連絡しておけばよかったかなと。
いや、まあ、
今でもモヤモヤする出来事です。
その武器として使われた鉄パイプはなかったのかね、果たして。
血がついて中にいるから誰かいるかもと思って
入ってたんだよね。もちろんそうだけど、
危ねえからつって寄ってったでしょ。
その血の原因になった鉄パイプとかもないのかなと思っちゃう、
ね、いやいや、やられたってことは
何にもないんだ
から。やられてそこに来た。
なぜか冷蔵庫の中に血がつながってたのに何にもいなかったと。
何をしたかったんだろうね。
動物。いや、動物は痕跡あるよね。
動物はだって冷蔵庫開けれない
じゃん。開けれないよな。
なんだこれ、不思議、不思議というかちょっとリアル系のやつ
だけどね。冷蔵庫が開いてたんでしょ。
でも呼ばないでさ、うん、なんか流しちゃうとリアルだよね。
そうだよね、う
ん、なんか変な疑われても嫌だしね。
わかるわかる。で、まあ、
ご近所さんにね、なんか変なあらぬ噂を立てられるの嫌だし、
警察がなんで来たのみたいなね。
うん、
確かに、
ね、冷蔵庫が開いてんのが不思議だよね。
いや絶対誰かいたはいたんでしょ。
いたんでしょう。
血だもん、
うん、だ夜、夜深夜まではいたんだろうね。
今いたんじゃない。
今なのかな。
開いてたんだったら。
履いてんだよ。
お父さんも誰も見てないんだよ ね、
きっとね。いなかったでしょ。でも男にも、もう出てったのかな、まあ、さっきまでいたのかもしれない。
じゃあそんだけ血出てて冷蔵庫行って、そっから血がもう消えてるとあんの。
そうだな、
消え
てるのかな。ダウンジャケット着て血が見えないようにして、
だから本当に本当に同じ足跡で帰ったんだよね。入り口と
足跡を踏んでね。
そんなコナン君みたいな
同じ血の場所に垂らして
垂らすこと
じゃもう血じゃねえじゃんそれ
いや難しいな、これは何だろう
ね。気になるよねこれ、最後の最後
は。何これ、
その血が何だろう。
特に何も起きてないから、
うん、そうなんだ。あと絶対答え出ないしね、
うん、
まあいっかってなっちゃうっていうのも分からないでもない
ね。本人はちょっと嫌だよね、
うん、なんかやっぱ隠すために
じゃないかと思うよね。
来て出たのかっていう推測はできるけどね。
なんか病院違う
か、バイパス沿いだからやっぱ事故とか
だよね。交通事故だよね、
でもまあ捕まりたくないっていうか、大ごとにしたくない。
だとしたらでも何か残ってるよね、もっとね。
そうだよね、事故だったらね、車とかね、いろいろね、
騒ぎになってる人
だよ、うん、そうよ、
ピーポーピーポー、
うん、
そんだけ血が出てたらね、
分からん。
不思議な話ですね
ということでまあまあまあ、でもこういうコーナーですからねいや素晴らしいお話ありがとうございました。あなたの身の回りで起こった不思議な体験談を送ってください。宛先は elekat@tbs.co.jp、 elekat@tbs.co.jp。 私一回死んだのかもしれませんのコーナーまでお願いします。さあそれでは告知ございましたらお願いいたします。
はい、1ヶ月後、
はい、
もうコントライブが近づいてまいりました。
はい、
2月の9から、
そうですね、
2月の13まで、
はい、
エレカタコントライブ燃えろコントの人、銀座白銀館劇場で、開催いたします。
はい、
全5、1、2、3、4、5、7回ですかね、
う
んうん、7回公演となっておりますので、今のところやる予定でございますね、
うんうん、
配信もあります
ね。
まあちょっと来るのは難しいって方は配信、
はい、お願いします。
なるべく生で来て見ていただきたいなと思います、はい、チケットの方は E プラスで発売中です。よろしくお願いいたします。
はい、私は毎週土曜日午前11時半からやってます、東京 MX 私の芸術劇場。今週1月15日は金沢21世紀美術館です。この東京 MX の私の芸術劇場の、公式ツイッターが、9月から、やってるんですけど400名ということで、うん、悩んでおります。改編期までにもうちょっと増やしたい
と、そういうこと
言っておりますので、よろしくお願いします
セキララ
ギリチャンネル新作動画上がってます。99.9 刑事専門弁護士だムービーあなたの番です。劇場版公開中、すき焼きストア内で片桐仁オフィシャルストアにて私のグッズの余りが売っておりますのでよろしくお願いします
全部言ってくれるなさあということで、
欲しいって言ってたもんだって、
ね、書籍
通販してくんないかって言ってたもん、
ね、書籍も近づいてまいりましたんで、チケットの方もね、エレカタのもよろしくお願いいた
します。
ということで、エレカタの決意ポッドキャスト今週はこの辺で、さよなら。
さよなら。